何やら熊本市内で、なんだか包丁を振り回した飲食店の店長が、若い従業員のお姉ちゃん3人を切りつけたという事件が報道されておりまして、なかなか熊本も、そういう派手な事件が起きるところになってきたのかなということで、本当にお喜び申し上げたいと思うんですけれども、まあそのニュースの映像を見ておりまして、なんとなく見覚えがある場所なんだけど、あれこんな、どこなんこれって最初思っちゃうんですよね。かつて本当に下手すれば毎日のように歩いていたような、そういう場所なんですけれど、こちら大阪に出てまいりまして、私もうなんだかんだで5年ということですね。2019年の、3月の終わりにこちら大阪に来ましたから、本当にちょうど丸5年ということなんですけど、やっぱ5年経ちますとね、だいぶ変わりますね。でその熊本の篠見町通りという通りがありまして、熊本の下通りアーケードから熊本城の方に向かって伸びる道なんですけど、そこの、歩いていったその角っこのなんかその地下にあるお店で、かつてそこには確か私の記憶が確かならばですけどね、怪しげなツーショットパブがありましてですね、そこにでっかい看板にですね、この文言が書いてあったのを私は記憶しています。ディープキス専門店どれほどの専門分野なんだろうかこれはという、すごいぞこれはと思いましたけどもね。でやはり5年経って、そのディープキス専門店はやっぱりやはりこのコロナ禍を生き延びることはできなかったんだろうなということを、こう私も哀愁をこう帯びながらですね感じたわけですよね。そしてその中にそのなんかそのビルの地下に降りていくところだそうですけど、そこまさしくディープキス専門店があったその場所に新しく入っていた、コンセプトカフェ、コンカフェというのがどうも犯行現場で、そこの店長が従業員のお姉ちゃんに向かって、まあ、いろんな長くトラブルがあったんでしょう。それでついに包丁で切りつけたという、非常にこう、陰湿といいますかね、本当に陰惨な事件、だったわけでありますけれど、まあその事件はともかく、本当に街の変化というのが、まあ、すごいなと。さすがやっぱり今 TSMC がやってきまして、日本で唯一本当に黒字に転換しようとしているそんな熊本県ということで、そこで本当にね北北で恵比寿顔で毎日酒を飲んでいる吉良優子さん、後で出てくると思いますけども、まずは自己紹介から参りましょう。 TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は IBB、関西新大阪 G スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田新右衛門と、
ストロンボリマユと、
そして、今日ようやくマイクネームがつきましたので、お披露目ということになります。自己紹介どうぞ。
ケルート三重です。よろしくお願いいたします。
ケルートさんなかなかいいですよ。ケルートも火山シリーズですけども。
ねケルートといいですね。ジャワ島。
ジャワ島ですね。インドネシアジャワ島の火山でも大概殺してます。ずいぶん人死んでます。なかなか最近も死んでますからね。
激しい。そんな活火山なんですか。
活火山です。危険な火山です、
なかなかの、
じゃあ、で続いて紹介するのは IBB 九州の人ですけども、はい、本当一年中噴火してますけども殺傷能力は低いこの人です
久しぶりホットモットののり弁食べた吉良優子です
よかったですね
、ほらこの間話してたじゃないですか、ホットモットが高いのり弁、
今いくらするんですか、はい、のり弁
390円でした。
それね何特売とかじゃなくて、
いや普通のノーマルが、
ノーマルが普通のノーマル、
一番下が
一番下が、ああそうですか。いやでも、ここのねスタジオの近所にね、そのねそのホットモットとかね、そのそういう他弁系のものがね、まあ、ちょっとないんですよ。
ないですね。
あのね 自転車でね 5,6 分行けばあるんだけど、でそこに行くまでの間に何せ玉出があるわ大英があるわで、もうだからそこまで行かなくて済むんだよね。でそこまで行くとなると中華料理の高慢楼があるわけよ。高慢楼に行ってお昼の2時過ぎかなに行くとランチが、50円さらに安くなるんですよ。でそうするとこうラーメンとチャーハンのセットとかが700円ぐらいで食べられるっていう。でそうなるともうね、わざわざ弁当買わなくてもって、弁当買うなら玉手で十分だろうっていう、いうことになってしまうんで、本当ずっと食べてないですね。ちょっと久しぶりに食べ
た。高いですよやっぱ。
ああ。
他の見たらもうすごいですよ、600円台とか。
だからもうホットモットっていうか、ほか弁食うんだったらもう弥生軒でいいやとか思っちゃうところがあって。
あ、そうですね、あ、そうそう、そういう風になると思う。
弥生軒ならゴミが出ないしね、
ご飯食べ放題です。
そうそうそうそう、ということですね。あとこっちには弥生軒のパチモノの宮本むなしがありますからね。
あれパチモンなんですか。あ、
どう見てもパチモンだったですよ。あれ
どっちが先なんだろう。
いや、弥生軒が先だと思うけどな。弥生軒って昔ね、飯屋丼って名前だったの、福岡で。
おお、ザ・メシア。
じゃない、
そうは違う。
ザ・メシアはあれはなんだっけ、ライフ系列でしょ。だからザ・メシアに行くと醤油全部ライフの醤油使ってるじゃん、ソースとかも。ザ・メシアとなんだっけ、炊きたて屋じゃなくて、なんだっけ、もう一つあるのよ、炊きたて屋じゃない、なんだっけ、いつもね尼崎のまで行くんだけど、みんなで、そこもなかなか、まあまあ、ということでございまして、お送りしていきましょう。まず最初のお便りは、三重県四日市市からいただきました。38歳ザ、自宅ガードマン、ラジオネームムラッチ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
我が家はケーブルテレビで地上波を視聴しています。そのケーブルテレビを自宅に引き込む線を同軸ケーブルから光ファイバーに変更する作業を先月行いました。作業当日、自宅前に伸縮する、伸び縮みするゴンドラ付きのいわゆる高所作業車、高いところで作業するやつが颯爽と現れ、手早く優雅に引き込み線を変更し、1時間半ほどで撤収していきました。私はこの高所作業車が欲しくなってしまいました。
どういうことか。
しかしウェブ上で高所作業車について情報を集めたものの、私の経済力では購入はおろかリースすら叶わないことが分かりました。かっこどこからともなく聞こえてくるマーチ調の BGM、 音楽指定してますけど、こういうのは全然答えませんから無視しますんで。切なる願いを打ち砕かれ、人知れず枕を濡らした俺は現実から逃避し妄想にふけった。しかし妄想で満足しているような俺じゃない。脚本、本さえ良けりゃ金次第で何でもイメージする恥知らず、面白きことのなきようを面白く、巨大な夢を実現する俺の夢は働く車、遊園地、 BGM 停止。さて
何
今のナレーションになってるんです
ナレーション。
さて、働く車遊園地とは、百貨店かショッピングセンターの屋上に各種車両を集めて、その車両を実際に運転できる大変夢のある施設です。高所作業車のゴンドラ、クレーンのアーム動かし放題、消防車のはしご伸ばし放題、バキュームカーは汚物吸い放題、警察無線聞き放題、パック3は打ち放題。いいですね、ちょっと楽しみですね。どこかのお大臣が実現してくれないでしょうか。あ、料金は1回につき100円でお願いします。働く車遊園地あったらいいのにな、ということでいただきました。ミニチュアというか子供サイズのやつで消防車とかができて、それが実際に運転できて水だとかのポンプがこう稼働するっていうのはあったりしますけどね。キッザニアとかいうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう系統のもので、その まあその職業体験をするっていうやつではあるんですけど、この働く車遊園地だから結局でしょ、あのいろんなあの土建屋とかで、あの潰れた土建屋とか の, あの借金の方に取ってきたやつを集めて、でそれをこうあの自由にこの広場の中で自由に運転してください、だからインストラクターもいますみたいな、でついでにそこであの操縦 の, あの資格も取れますよみたいな、もうあのどうせだからもう小松あたりにね、あの出資してもらってやるっていうのはどうですかね。
いいね、
年に 2,3 人はこう引かれて死ぬやつが出てきそうですけどもね。でまあ働く車、あのお二人、例えばまゆちゃんは働く車というと何が浮かびますか。
でもやっぱ消防車、とかですかね。
消防車、エミさんどうですか。
ミエさん、
あ、ミエさん、すみません、昔エミさんって言ったんです。
消防車、救急車と、パトカーと、
緊急車両ばっかりですね。
緊急車両しかない、見る機会はね。
平井優子さんは何か働く車というとどういうのを思い浮かべます。
やっぱその3台がよく見かけるからそう言っちゃいますよね。
どちらかというと普通だったらさ、ここに今その高所 作業車とか出てんだから、ブルドーザーとかさ、ショベルカーとか、UFOとか浮かぶね普通。
ブルドーザーなん
か、建物壊すやつはちょっとあれなんて言うんですかね、あのビルとかガシャガシャガシャガシャって壊すやつ、
あの鉄の爪がついてるやつ、
鉄の爪がついてるやつ、
あれ なんて言うんだ
っけ、 ああいうのはちょっとよう見えるからやってみたいですよね。ちょっと壊すっていう作業やりたいですね。
クレーンじゃないんだろうあれ。
何だっけ、いろいろありますよ、モンチェンってやつとかね、そのこう 鉄の、で私は一応、ショベルカーはあの練習をちゃんとあのしましたので、あの行動は通れませんけど、あの作業場では全然できますよ。だからあのぶっちゃけ言うと、被災地に行ったら、そこそこ道具さえあれば役に立つと思いますよ。TOKIO ぐらいのことはできると思います。
結構できますね。
できますよ。あのああいうのもともとうまいですからね。で、
でも免許持ってないじゃないですか。
だから運転免許でしょ。
運転免許
はないけど、それのライセンスっていうか、その講習受け
た、そっちは取るんですね。面白いですね。免許は取らないけど、そっちは取るんや。
それほどあの取材を兼ねてただったから、ただだったんで、でで、ブルドーザーなんてね、子供の頃から運転してたから。
どういうこと。
こう、
環境、
道路工事のおっちゃんとかがいると、こう見てると、坊主お前乗ってみるかとか言ってたら、とか、それで乗せてもらって、でそのおっさんのさ膝の上に乗ってさ、でこうレバー、これをこうグッて引いてみろ、これ引いてみろとかってガチャッてやると、グワーッて動き始めて、それでもう大体これやり方覚えちゃったから、だからあのよく飲みに行った帰りとかに、道路工事の現場に、今はほら盗まれるから持って帰るんだけど、昔結構放置してたよね。普通に、
確かに、
俺ね、あれね、案外ね、ほとんど高確率でね、キーも抜いてないんだよ。
不用心、
昔そうだったのよ。それでね、だからあの飲んだ帰りに「おボルトさんあるね」っつって、それで「あっ金ついたぜ」とかってグルッドルーンとか動かして、それであのちょっとこう新地旋回とかして、あの
しょっぴかられて、しょっぴ
かられて、いやいや、もう全然あの、
時代が、
あの民家がちょっと離れてるとどうせ分かんないんで、
いい時代ですね。
だからもうそういうようなんで、だからいまだに操縦はちゃんとできるという、まあだからまああとは何ですかね、やりたい道具、使いたい道具、だからその門限ですよ。だからあの浅間山荘をあのぶっ壊すために、
鉄の玉
ついて、あれでぶち壊すというね。あれは
あれ、いまだにあるんですか。いまだにあるんですか、あれって。
道具としてはあると思う、あんま使わないと思うけど、昔でも見たことあるよ、その実際にあのビルとかを壊す状況とか。あと今ほら、例えばビルとかマンションとか作るときに最初にあの基礎を杭を打つじゃないですか。で今はなんかこうあのドリルみたいなってグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリ押し込んでいくんだけど、昔はあのパイルドライバーといって、そのあのあれはあのガソリンかなんかの爆発力を使って、その巨大なハンマーをダーンダーンって上から叩くのよ。それで杭を打っていくわけ、でだからもうあの何キロか離れた先のあのその工事現場の音がそのまま聞こえてくるという、
すごい。そう
だから本当にその頃から増えると今静かにはなったよね。であといろんな、まあその 働く車、働く車の歌を思い出せばいいんだ、
うん、
乗り物集まれ、いろんな車どんどん出てこい、働く車、うん、いかん、俺替え歌の方では頭が入ってるもんな、なんか過激派蹴散らす警察放水車とかね、死体を運ぶよ葬儀屋霊柩車とか、あとなんだっけ、城を運ぶよデリヘル葬儀車ってやつとか、そういうのばっかり、働く車で思い出すんですけど、ね、いろんな車があるんだなっていう、いろんなお仕事あるんだなっていう、
そうです、
走り走り働く車っていう、そういうことになるわけでございまして、まあまあでも僕はいいと思いますよ、こういう、こういうものがある方がいいと思う、というのはそのやっぱね、なんか無意味に今学校に通わされてる子供たちが、うんうんうん、まあいるとしましょう、うん、でその小学校中学校までをきちんとやると、うん、基礎的な学力がつくはずなんです、うん、本当は、うんうんうん、でそこで基本的には十分なんですよ、うん、で高校でもうちょっと専門的な分野が入ってきて、うん、さらに大学に入ったらもう徹底的に専門的な分野を、うん、学問で行くんだっていうことで行くならば、うん、もう中学出てからこういう道具を使って、うん、その腕を磨くっていう方が、うん、まあいいと思いますけどね、うん、で今思えば俺こっちの部方に行っとりゃよかったなと思うんですよ、こういうものづくりの方に、うん、絶対向いてるもん俺もう今頃こうね、こう日に焼けた赤銅色の
親父
でこう、
ね、
夕方になったらこう焼酎をガッてこう飲むような、なんかそういうそういうやつですよね、
そうですね、
それでもう8時ぐらいに寝てしまって、うん、朝4時ぐらいに起きてきて、はい、それでなんか現場に行ってで若いのを見せて「遅いぞお前ら」とかって言ってから「やるぞ」とかっていうそういうような昔のそういうのが木田英子さんですからね、現場で
なるほど、
そうですよね、親方
親方親方も何もしない
いやいや、こう現場でね、こう
現場に行かないし、
現場、あ、ごめんなさい、半場そうさね、もうやっぱりあれでしょ、女性で初めてトンネル校になったって言われて
る爆破したんですか、
トンネル校って、
トンネルの工事妊婦ですよ、トンネル掘る人に昔は女性はいなかったんですよ、危険だからとかっていうことじゃなくて、はい、山の神が怒るっていう、その山の神様、
山の神って女なんですか、
そうそう、女神です、これ大体古今東西っていうか、だからあれですよ、うちでマイクネーム火山のマイクネームついてる人ばっかりですけど、うん、あれは基本的に女の名前なんですよ、うん、
だから山だからね、
そういうことです、だからこれ日本の火山にするとちょっと違ってくるっていうか、日本の火山も女性なんですよ、あくまで、うん、ただ名前を付けると力士と変わらなくなってくるっていう
確かになんとか山とか
それがちょっとちょっと都合悪いかなと、もうね、大雪山眉とか嫌でしょ、
嫌ですね、前頭みたいな、
嫌だ、やだ、
ね、いや別にそれに制度変えてもいいんですけど、これから新打ち制度やめて大関とか横綱っていう
やだ、立派だ、
木田英子さん今新打ちですから、今あれですよね、大関ぐらいになってますから、
ね、
という、うん、続いては鹿児島県鹿児島市からいただきました、56歳 DTP やってます、ラジオネーム鹿児島のベース弾きカツン、
ありがとうございます。
先日所用で大阪に行ってきました、泊まったホテルが FMC で話題のピンクの看板があるビルの向かいだったので、その看板を見た時は思わず笑ってしまいました。向かい側っていうことは、
あそこじゃないですか、だから駅前のとこでしょ、
だから真正面だったらホテル MS ですよ、マイ、
あ、そこじゃないですか、
だよね、だから大行列が発生したビルですけどね、はいはい、
そうですね、
でもその道路挟んだ向こう側も、ね、ホテルは何個かありますけどね、
そうそう、
まあどれだったんでしょうか、その看板を見た時は思わず笑ってしまいました、
確かに、
我々は笑えませんけどね3日間の大阪滞在で感じたことは 物価が上がっていること、うん、陸老おじさんって、うん、2006年頃は500円だったのが、うん、いつの間にか965円、そんななってるの今、
そんななってる、
知らない、
俺、まだ俺だから500、600円のイメージが未だにあったんじゃない、
いや700、
いや高いですよ、私 もう高くなってますよ、私も買わなかったもん、もう最後の大阪の時
756円じゃないの、
違う違う違う、上がってる上がってる、
陸老おじさん、ちなみにあの聞いてる方は何のことか分かんない人も多いと思いますけど、これチーズケーキです。結構あの行列ができてます、あのカウントにね、で、あの間もなく焼き上がりますみたいな感じでアナウンスされたりするんですけど、965円、3000円ほどで泊まれたカプセルホテルが5000円以上になっていたし、梅田の地下街でお昼を食べようと思ったら軒並み1000円近くするし、貧乏人の僕にはなかなか勇気が必要な値段になっています。帰りの新幹線を待つ間、何か食べようと駅構内をうろうろして見つけたたこ焼きなんか8個で1200円、
それぼったくりだな、
1200円、
それはどこどこ
8個で、
それはちょっと違うところで食べた方が、
今年の春闘はかなり景気のいいことを聞きますが、中小企業に勤めている人たちには縁のない話ですよね。まあそうですね、まあ何でも値上がりしておりましてね、これはまああの、まあ、原材料が上がっている、輸送コストが上がっている、で、まあ、微妙に人件費も上がってきている、そんなことがこう重なって、やっぱ値上がりする。だけど、下々のものの、その給料は大して上がらないということですね。で、いろんなものが全般的に値上がりしているので、結局、多少給料が伸びたとしても、まあ、どう見ても、まあ、差し引き損だよね、うん、損してる人が多いと。でましてやこの4月とかこういう時期ってのは何かと物入りで、うん、お金が出ていくことが多いのでますます大変だっていう、そんな榎田信也門さんもいますね、うん、ちなみにあのこのGスタの家賃が今月払えるかどうかっていつももう、 もう今もうヒヤヒヤですからね、これあのね、これを聞いてるあのリスナーの諸君、これはね、もうみん、君らが立ち上がらないとダメなんだよ、これは。あのね、一応言っとくけどね、もうね、あの、F スタのね、家賃とか、その移動その他もろもろでね、もうおじさん大変。もうだからあの、あの、G スタのあの、家賃をみんなで負担しよう。リスナーのみんな、ね、頑張ろう。ということです。このGスタがあるから、こう、いろいろ番組をたくさん、こう、あの、量産できることになってまして、これ F1 個だとなかなか難しいんですよ。なぜかというと、あっちはあの、住んでますからね。あの、人が住んでるわけですから、やっぱ、大変なんですよ。それで、まあ、あの、ぜひ皆さんもご協力いただきたいと思います。詳しくは、ibb.osaka/sharp-fund-fund/ こちらの方を、ぜひ開いて、すぐに、振り込むんだということでよろしくお願いいたします。もうね、もうだってもう今 FMC がなくなったらみんな困るよね、もうね、この毎週1回のこの楽しい、聴取習慣がねなくなるってことはね、もう本当にね、こうあのあばら骨が一本抜けるようなね、そんなこう辛さがきっとあると思うな。はい。どうですか、値上がりが相次いでおりますけど、
ラーメンも高いですもんね。
何でも高いですね。だから、ラーメン、
ラーメン屋さん
大阪もともと高いね、ラーメン。
そうですか。
で、やっぱ九州の価格を知ってると、もうありえないくらい高いです。いやいや、じゃあ屋台の方が高いですよ。普通のラーメン屋さん、例えば博多ラーメンとかだと一杯そうですね、400円500円ってなって、ザラにありますからね。ところが同じクオリティでこっちだと1000円しちゃうでしょ。であとちゃんぽんにしたって、こっちでね、中央圏のちゃんぽんとかって1000円超えするじゃないですか。これどんな高級なちゃんぽんやろうかと思って、これで見たら、でえ、これリンガーハットでいいんじゃねとかっていう、なんかそういうようなこともあって、いやだから大阪って極端でね、いや例えば酒は以前飲食店安い立ち飲み屋とか行くと、はいはい、異常なほどに酒が安いけど、その、他のものは意外と高い、その まともな店、まともな店って言ったらあれだけど、その、あの、立ち飲みがまともじゃねえのかって、いや、俺まともじゃねえと思うよ、あれ。なんであの、普通にあの、大瓶が480円とかさ、その、値上がりしてそんだけでしょ、うん、昔300円台だったもんね、380円とかで飲めてたもんね、大瓶がね、信じられねえもんだって。で、あと、飲み放題で30分500円とかね、うんうん、あるよね。だから
ありますね。
でだからアル中が増えるよね、うん
うんまあ、飲み放題薄いですね大体アルコール量が。
そう、うん、
はい、
いや結構タンクのまんまで出てくるところとかあって、ほらテーブルに蛇口がついてるのあるじゃないですか、うん、
はい、
ね、レモンサワー飲み放題とかって、うん、あれはメーカーで作ってるやつがそのまま出てくるんで、だから濃さ変わんないですよ。で店によっては、うん、この間とんでもないのがあったけどね、その日が多分初めて店に出てきた、うん、若いベトナム人のお姉さんで、うんうんうん、でその人にチューハイを頼んだら、うんうん、全く分かってなくて、うん、お酒をちょっとと、うん、シロップをちょっとと、うん、9割水っていう炭酸でもない水ってい
う
もうなんか酎ハイ飲んだ後の氷が溶けた後の溶けた氷を飲んでるようなものが出てきて、で誰にそれをこうクレームをしていいか分からない、その姉ちゃんしかいなくて、うわーって思ったら、いつもいるにこやかな店長が、うん、後からなんかどっかで草野球やってたらしくて、野球のユニフォームのままやってきて、あ、えのきださん、あ、どうもいらっしゃいとかっつって、ちょこれさ飲めないんだけどこれ何ですかって、これチューハイだけどさ炭酸も入ってないんだよって、えあ彼女でしょ、あ今日から初めてなんですよ教えとけよ、
教えとけよ
さらき言ってる前だ
というそんなエピソードがございます、でも飲み放題がなくなるっていうね噂もありますからね。
あそうなんだ。
もう健康のために飲みすぎ禁止で、
はいはいはいはい、
で本当にだからロング缶もなくそうっていうね。で、あれロング缶なくそうっていうのは健康のためっていうのが表向きで、結果的にはステルス値上げなんですよ。普通の 350ml を無理やり買わせようっていう。だから昔みたいに生だるとか、ああいう大きなビールとかって普通にあったけど、今ほとんどないじゃないですか。でやっぱね、いろんなの手この手でね、消費者に金を使わせようという、
ね、
本当にね、もう腹の立つ話が多すぎましてですね。でもまあその一方で、それこそ業務スーパーみたいな、ああいうまあ大量売りの店もあったりするんですけどね、まあまあいろいろです、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していこうと思います。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊、歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすれば、かつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。
こちらは東京都町田市からいただきました。44歳タウン市記者、ラジオネームカサカサスルメ肌。
ありがとうございます。
政治家のハレンチなパーティーとか裏金とか CA さんに恫喝とか出るわ出るわ止まらないわ、本当無党派の乱大絶賛です国民をバカにしすぎです、うん、大いにぶった切ってくださいということでいただきました、うん、まあこれ収録しておりますのが3月23日土曜日の現在時刻、14時40分ちょい過ぎぐらいなんですけれども、明日、3月24日日曜日の、お昼1時からなんですけれども、当初は阪急宝塚本線の三国駅前ということを予定しておりますけれど、おりましたけどって、どうなってるか分かんないんですけど、もう天気次第なんですよ。 パラパラっとくるぐらいだったらもう、うん、あの三国駅で全然やれるんですけど、うん、ちょっとこれしとしとしとしと降るとかだったらこれはもうあの三国駅はちょっと無理なので、その時は、JR、の塚本駅の西口の、うん、まああの広場
塚本です
、はい、で梅田の隣です、はい、でまああそこはね上にあの高速道路が通ってるんで、うん、それの下でやるんで雨が降り込まないんですよ、うん、で非常にこうやりやすい場所でちょっと若干薄暗いですけどね、うん、でまあそれは3月24日午前11時の段階で最終的にどっちでやるかを決めまして、うん、SNS などを通じて皆様にご案内をすることにしておりますので、うん、やるのはもういずれにせよやります、うん、
はい、
どちらかで、よほどのなんかこうものすごい天変地異でも起きない限りはやりますんで、よろしくお願いいたします。でさあこの政治家のハレンチってすごい字ですよね。ハレンチハレンチなこの漢字3文字のね、うん、パーティー、いろいろとなんか露出の多いお姉様が踊ってらっしゃる、うん、ところでなんか、お金を口移しにするだの、うん、あと別なところではなんか SM パーティーのようなのがあって、うん、あのおっさんが、セーラームーンのようななんかあの格好してですね、まあぶっちゃけですね、それは政治家でなければですね、あの一個人がやる分には別に構わないですよ。
個人的思考だったら別にもう誰も文句は言わないんですけど、
いや別に政治家でもいいんですよ、やったってい
いんですよ、やったって自分のマネーでやれば、
そういうことです。あくまで自分 のプライベートな話でやる分には何をなさったっていいんですけど、これはそうでないと、その、まあ、半ばその公的な情事であったりとか、うんはい、でそれなりの予算をどっかからか捻出したりとかっていうことであれば、これは非常にこう問題がで、まあ、それなんでわからんかね、こいつらは
どういうことなんですかね。
考えればわかりそう。だって今よ、だってこれだけスマホだなんだって言って記録ツールが発達してるご時世ですよ。どこで撮られてるかわかんないじゃないですか。で仮にこれは絶対外に出しちゃいけないぞ、撮ってもいいけどとかっつって、でもどっかで漏れちゃうもんなんですよ、そういったものってのは。でそれを考えたらやっぱそれに対する防線をあらかじめちゃんと貼っておくとかいろんなことをした上でやるならまだいいんですけど、無防備でしょこいつら。だからそれこそそうなんですよ、政治家っていうのはその場合によっては国防にもタッチするわけですよ、日本のこの防衛ということに。でそうなった時にこれ危機管理ということがこいつはできませんね。
できません、
てめえらの その危機管理もできないわけですよ。
そうです
よ。で裏金ももちろんそうですし、その CA さんに恫喝ってあれでしょ、あの吉幾三さんのやつでしょ。もう最近吉幾三がいいですよね。もう YouTuber になってきたんで、もう一杯引っ掛けてやってるんじゃねえだろうかっていう、だんだんこう喋ってるうちに激高してくるよ、一人で顔が赤くなってきて、それでだんだん怒ってきて、でその政治家に対してもう怒りをぶつけるわけ。でその3週間ぐらい前のやつの中で、もう言っちゃうぞ俺はみたいな感じで、俺はこの飛行機の中でその与党の議員がすごいひどかったの、俺名前言ってもいいんだからなとかっつって言ってたわけ。そしたらその間に その航空会社の CA さんと名乗るその方から直筆のお手紙が来たと。
達筆でした。
でそれがそのまあ、そこに名前が書いてあるわけですよ、自由民主党の北海道の議員さんね、でまあ航空会社としてもクレーマーとしても認識していて、それなりのもう対応を取るようになってるけども、それは全部現場に任せちゃってるから、現場としては非常に辛いというようなことが訴えられていて、でそれをこうもう俺はもう口には出せないけど見てもらえば分かるからみたいな感じで、その手紙をそのまま写して、それでそれがもうおそらくあれ100万再生ぐらいいってんじゃないですか。もう もう下手にヒット曲出すよりあれで儲かるかもしれない、よし行くぞいい仕事見せたなと思って、それで、それでまあ、 あの名指しされたその自民党の、北海道の議員が、まあ、弁解になってない弁解をしたわけですよ。その決して激高したり、その声を荒げたりっていうことではなく、あくまで指導をしたみたいなことをこう言ってるわけね。それは飛行機の出発が遅れている、それについてなぜだと聞いた時に、飛行、あの出発の許可が管制塔から降りていないのでと CA さんが言った、そして外を見たらまだ飛行機に荷物を搬入してるところが見えた、お前嘘ついたなと。
で、嘘はついてないですよね。
いや、嘘ついてないんだよ。でもそこをね、なじったみたいだよ。で、正確な情報を伝えろと。荷物が載せてないから出発できないと言うべきなのではないか。俺はどうでもいいんだけどね。それでいくら言ったって早くなるわけじゃないじゃん。だからね、結局それって俺はクレーマーだと俺は思うよ。たとえ静かに言ったとしてもね。でもそれをね、国会議員のバッジつけてるやつが言うっていうのは、しかも相手がそれをもう認識していたということが事実であれば、まあ本当にあの本当にクレーマーですよ、これパワハラ親父っていうふうにしか見えないんだけど、しかもこの人が、まあ、親父だって俺よりもう当も若い人ですけどね。で、俺昔から知ってるやつだった。
へ
え。知ってるっていうか、そいつがよさこい騒乱を作ったやつなのよ。
そうなんですか。
学生の頃に、そのお母さんがなんか高知県の病院に入院をして、その時によさこい祭りを見て、でこれは素晴らしいと思った、そこでよさこいと北海道の騒乱節を合体させた踊りを、まあ、考えて、でそれをそのね、いろんなそのまあ、行政機関とかメディアとかいろんなとこに売りまくった若い兄ちゃんがいたわけで、それの噂俺ずっと聞いてたの。でね、とにかく強引でね、ぐいぐい来るから、いつの間にか、まあ、だからそれはそれで評価する声もあるんですよ。もう若いのにそこまでやるつ、まあ、でそれによってよさこい騒乱っていうのが北海道札幌のその名物になり、それがやがてもう全国の本当に頭の悪い広告代理店の連中がね、よさこい騒乱をパクその劣化コピーを全国でやり始めたわけですよ。もうだから、もうなぜ札幌から異常に離れた九州熊本でさえ、今度の、なんとか祭りはよさこいをってやってて、俺でも俺虫唾が走るぐらい嫌いなの俺あれ。もうでもうなんか小汚いでしょあの祭りって。でいや、よさこいはまだね、独特のね、よさこい見てみればいいんですけど、で騒乱がつくとね、なんかむさあのなんか賑やかな部分はあるけど、なんか俺嫌でね、しかも文化をぶち壊してるようなしか見えないんですよ。ただこの間俺 SNS にも書いたけど、何でも合体させればいいってもんじゃなくて、昔ね、その仮面ライダー V3 に出てきたデストロンの怪人のさ、テレビ映えとかさ、もうテレビとハエを合体させた怪人が出てくる、顔がテレビになってるんだよ。
気持ち悪い。
だからそんなみたいに見えるわけよ、よさこい騒乱って。俺からさ、怪人なんだ、あれ。で、大っ嫌いでさ、ほいで、今からもうと、もう20年ぐらい前ですけど、熊本で、あれなんだって言ったら、あれ、木田さん いないか。地元のね、イベントで、いろんな通信機器とか、そういったところの会社がバーッとこうブースを構える、見本市みたいなイベントがあったんですよ。情報化展っていうやつかな、暮らしと情報化展っていうやつがあって、一応まあ国の機関が主催してて、でうちそこから覚えめでたかったんで、FMC さんも出てくださいって言って、お金はいりません、むしろお金払いますって言われて、それでブース構えて FMC の、で、そこで、番組をこう、インターネットラジオっていうのを見せるっていうのをやってて、で、そして、その時だったっけな。あ、違うな。別のね、 あ、思い出した、あの違った、ごめんなさい、全然違った会場が一緒、同じ、それパレアホールってとこだったんだけど、そこでね、あのいろんな NPO とかそういうサークルとかがやっぱブースを構えて、で新しいボランティアをとマッチングさせるっていう、はい、そういうイベントがあったんですよ。でうち FMC も一応ブース構えて、でこうやってたら向こうでそのよさこいのサークルがいるわけ、熊本の、で、で、まあ、よさこいがいるよとかって、うわうぜえとかって俺が言ってて でちょうどうちのね、そのブースの真ん前がちょっとこう広くなっちゃって、でそこにそのよさこいのお姉ちゃんが 2,3 人パラパラパラってやってきて、すいません、あのお疲れ様です、よさこいやってます、なんとかかんとかのなんとかですとかって言って、あどうもお疲れ様です、ね、でなんですか、あの今からちょっとここでよさこいを披露したいんですけど、ここちょうど目の前が広いんでいいですかここでやってもうあれ、その時横にいたあと誰だったかな、レジオネラ高木だったか誰だったか忘れたけど、もうニヤニヤしてるわけ、俺がなんて言うか、で俺はもうほらずっと悪口言ってたから、よさこいじゃないバカだぜあいつらとかっつって言っててで、そのお姉ちゃんがこうどうでしょうか、ここで踊っていいでしょうか、うるうるみたいな感じでで俺はあどうぞどうぞどうぞこの目の前は僕らのブースじゃないですから、えパブリックなスペースですから、どうぞどうぞ、えどうだ俺は大人だろ
そうです、
えっていう、でそしたらその5分ぐらいしたらそのよさこいが全員やってきて、目の前でこっち側向いて
すごい
俺らの方向いて、
すごいですね、あなただけのためのみたいな、
俺らが特等席でよさこいを、おいでそうするとさ、もし反対側だったら無視しとりゃいいんだけど、目が合うわ、おいで手拍子しなきゃいけないわまるで俺がもうよさこいが大好きな人みたいにもう途中で掛け声とか俺もいる
ノリノリじゃないです
か、頑張れとかっつって大変失礼しました、
なぜそれでも嫌いなんですね、
え
そんだけ前で見ても嫌なんですね、
大嫌いです本当に嫌いです、だからそのよさこいを作った男だと聞いた瞬間に、それまで何 の, あの感情も、ね、抱かなかったんですよ、あこやつは叩き潰さないかっていうふうに、もう行くぞ頑張れっていう、
でも議員は辞めないんでしょ
う今のところね、だからこれがね、あのそのさっき脇の甘さっていう俺は言ったけど、もしですよその時の恫喝してる場面とかを誰かがスマホとかで撮ってたりしたその音声やら映像やらがもし出てきたら、もしくはその場でなくても他のところで何かそういうようなことをやってる音声とか出てきたら、もう引っ込みつかなくなるよね、でだからそれが脇の甘さだって言ってるんですよ、でこの人脇が甘いのはその今から何年か前に何かあの20代かなんかの、あのお姉さんをはべらせて、夜デートなさってるわけですよ、でこう高級レストランとかで二人っきりのお食事をしてる、でその後一旦別れて、でお姉さんはなんか駅前から自転車を拾ってき、乗って、でその議員のマンションにやってきて、で次に出てきたのは翌朝7時だったと、いうでも何にもありません、友達ですと言い張ってるという、そんなことありますか？で、まあそういうようなことが前科があるんですこの方は。なのできっと何かがあると思いますけどもね。あの現在の政治家について一言ある吉良英子さん、あの何か政治家に思うことを語っていただきましょうか。
あのでも吉井久蔵さんの動画はスカッとしますよね、でも真っ当なこと言ってますし、
まあ時々もう俺は、どうかなこれはとかって思う、あの議員を減らせとかって言ってるのは俺違うなと思う、俺は議員増やせの方だから、
いやでも今のやっぱり見てるとやっぱ私も減らせで見えてしまいますもん、
あだから今の議員をクビにしろっていうのは分かるよ、
だからその今の状況だったら減らせって感じで私は思いますよ、
これあの人数
だからそこをちゃんとした人がいて増やすのだったら全然いいんですけど、うん、
あ無理無理今の選挙制度では無理
だからですよ。だから今の議員は減らせっていうのは私は賛同ですよ。
ああ
給料は高いし、
ええ、今すいませんガサガサ言ってますよ木上さんなんかことが、ええ、なんかお怒りなんですかなんか
だってそうでしょう。
あ本気で怒ってますね。
こんなになんか庶民枠がね、ええ、少ない給料で少ないあの物価なんですかの、
ええ
ね、あれでやりくりして、
ええ、そうだ
ねえ
あら
ね
ね、
買い物その食料とかもどんどん高くなってね日々節約しながら食べたいものも食べれずっていう人もいるわけじゃないですか、うんうんうん、
まあそういう人はぜひねこの無党派の乱政党政治様
75歳説は私はいい、
ね、何ですか
あの75歳説年寄り
あの定年ってこと、
うん、そうそうそう
議員の定年をそうしろっていうのね、
うん
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 うんうん、それは別に僕はいいと思いますよ。それで
なんでまだあんな80とかなんかオルトですかね。
痛いんだよ、うん、ずっと痛いんだ。
痛いんですね、
ええ、とにかくね
ちゃんとしたあの政治で真っ当なことをしてくれるんだったらね100歩譲っていいと思うんですけど、
いやしてないからだからあの真っ当な政治っていうのをきちんとやってるんだったら日本の国力が伸びてるんですよ。で我々の収入も上がってるんです。
引っ越じゃないですか。
結局その先進国の中で日本たちが唯一右肩下がりで落ちていったっていうことは彼らの失敗なわけね。で
国民の税金でね甘いする出って、うん、全然国民の気持ちも何もわからない人たちが、ね、裏金使って捕まらないしやめもしないし、
これはキダリコさん
はもう、ね、罪にもならないわけじゃないですか。
21世紀の原用者となってですね、テロリスト、テロ活動をこれ
からそっちですか。
間違いないです。もう公安に
熱い
メッセージ。
そうです。おっしゃる通りです。
ここまで優遇されてるんかいって感じ。
だからまあ、あのこの後新枠でまた話をしますけれども、やっぱりそのもう本当根本から変えないともうこれ日本はもうどうしようもないというところに来ていると私は思っています。さて続きましては先週から始まりました、先週も大変な好評でございましたがオジオーバーホイホイコーナーでございます。早速2回目にしてお便りが来ました、こちらご紹介しましょう。石川県金沢市50歳無敵のシングルマザーラジオネームくのいち、
ありがとうございます。
多分再放送で見たのが最初だと思うのですが、ベルサイユのバラとほぼ同じ時代設定のヒロインアクションアニメラ・セーヌの星をリクエストします。
よかった。
最初堀江光子さんが歌っていた主題歌がすぐにフランスなまりの女の子の歌に変更になり、すごい違和感を感じたのを覚えています。
ああ、最初知らない。
これね、1話と2話が堀江光子さんなんですよ。で、3話以降が、アレーヌっていう、フランス人の女の子が歌うんですよ。で、だからその堀江光子さんはもうストレートに普通に歌ってるんですけど、このアレーヌバージョンになると途中にそのセリフが入ってくるんですよね。ね。で、まあ、これが、1975年の4月4日から12月26日までフジテレビ系列で放送されておりまして、フジテレビ、これあの当時は創映社という会社です。これ現在のサンライズ、ガンダムだとか作っている、ところでありまして、全39話であります。でこれあの18世紀革命前夜のパリを舞台にしておりまして、この、シテ島という島の花屋の娘として育った美少女シモーヌが主人公であります。でこのシモーヌは実はマリー・アントワネットの腹違いの妹だったという設定です。で悪性に苦しめられている民衆のためにこのシモーヌは、変身するわけですよ。仮面をかぶりましてですね、ベレー帽をかぶりましてですね、あとは服はですねなぜかピッチリしたレオタードになるわけです。どう考えても下着はつけていません。それで、ちょっと長めのブーツを履いておりまして、で、太ももがもう思いっきり露出してるわけですね。あの時初めて、直木田新右衛門が、あれです、足フェチになるきっかけを作ったのが、この、ラセーヌの星と言われてますね。このラセーヌの星とミラクル少女リミットちゃん、これがあの榎田新右衛門の足フェチ化をあの促進したこれがもう大変なきっかけになっております。
懐かしすぎる。
でこのこのシモーヌがこう変身すると、まあ、その仮面をつけるわけですけど、仮面をつけた時と 花弁を取った時、うん、印象が、まあ、当然だいぶ違うんですけど、取んなきゃいいのになって思う時がありましてね。なんかね、微妙に目が寄ってるんですよ。なんか微妙にデザインとして。これマリー・アントワネットもそうなんですけど、ちょっと目が寄ってるんです。で、この、まあ、これどんなものかって解決ゾロみたいな感じですよね。ちょっとね、こう、あの、仮面をつけて正義の味方として出てくる。で、そこにその、ロベート・フォルシュという、まあ、あの、これ、ま、もう一人、あの、義賊がいるんですけど、黒いチューリップという、まあ、まさしくこれがゾロみたいなやつなんですけど、これの声が広川太一郎さんなんですよ。二の線でやってますんで、途中であの、変な、あの、アドリブを入れるようなミスターブーのようなそういうようなことはやんない二の線の広川太一郎がここに登場するわけでありまして、シモーヌの声は二木照美さんがやっておりました。で、これあの演出はですね、1話から26話までが、出崎聡さんという方で、これも、あの、巨人の人がいろんなものをやってる人です。で、その後の、27話から最終話までが、富野義行さんなので、これもガンダムだとか、そういったものと、まあ、非常にこう演出もうまいということです。で、主題歌を聴いていただきたいんですが、まあ、今日はアレーヌバージョンでいこうと思います。作曲編曲は菊池、俊介さんなんですけど、まあこの人ですから似た曲がいっぱいあるんですよ。で、特にあのイントロというか出だしのところが完全に UFO ロボグレンダイザーです。わかる人はわかると思います。UFO ロボグレンダイザー佐々木勲さんが歌ってたんですけど、あの、飛べ飛べデュークフリード飛べ飛べグレンダイザーって言うんですけど、なんか似てるんですよ。
ほぼほぼね。
これそのままね、グレンダイザーの詩を入れるとね、無理やり歌えなくはないです。で、あの、作詞は、あの、ほとみこうごさんという方で、有名な曲では、花咲く歌声って歌がありますよね。ご存知ない。
ご存知ない。
FNS 歌謡祭ってご存知ないですか。
ああ、知ってます。
今もやってますけど、はい、今もう全然つまんなくなりましたけどね。あの、ただ単にあの、コラボ大会になってるじゃないですか。そうですね。昔はあれはあの、FNS 歌謡祭という賞、賞、あの、例、あの、いわゆる歌謡大賞みたいな賞を与える、ものだったんですよ。で、それのオープニングで出てくる花咲く歌声っていうのがあって、あの、コーラス隊がダーッと出てきて、で、その花咲く歌声を歌って、で、その歌が一曲こう、ワンフレーズ出てきた後で、そこから、間から、露木しげるさんとか、楠田真理子さんとかが出てくるというのが、FNS 歌謡祭。あるいはこう、吉村真理さんが出てくるという。私が、あの、そこの現場にいた時は、吉村真理さんでしたけどね。で、あの、花咲く歌声は知らないですか？
知らない。聞いたらわかるかもしれないです。
歌があるから。
わかりました、わかりました。わから
ん。いや、花があるから歌があるんだけど。触れ合う心に歌があるってやつです。
思い出しました。
今も多分、今違うのかな？ FNS 歌謡祭のオープニングで一瞬、なんかイントロだけ出ないのかな？わかる、ちょっとわかんないです。もう今のつまんないから見ないですよね。
で流れるとかじゃなくて、
あ、歌は流れないです。だからその、ね、あのインストでちょっとだけ流れるような気がするんですけど ね、
今そんな感じ
では聴いていただきましょう。アレーヌとコロンビアゆりかご会でラセーヌの星。
あの日、夜の暗さ
か。ねえ、素晴らしい。これ途中ミティからミティエっていうのがね、道って言えないんですよね。
T になっちゃうんです
よ。T になるんですよ。これ堀江光子バージョンで必ずちゃんと道っていうふうに言ってるんですけど、ミティからミティエというですね、これやっぱ楽曲としてもなかなかこう優れたものでございまして、でもやっぱどうしてもこう頭の中で浮かぶものはやっぱりこの太ももしか浮かべないというですね、そういうことならですけども、まあ木田美子さんはもともとラセーヌの星だったそうですけど、いかがですか。
私見てないですね、これ知らないです。
知らない。
そうな
の。ああ、はい、これね、ちなみにですね、近畿圏では知らない人が圧倒的に多いんですよ。
どういうこと？
関西テレビやってなかったんです、これ。
ああ、そうなんですね。
これはフジテレビがやってたんですけど、関西テレビ買わなかったんですよ。ローカル番組ぶち込んでたんですよ。多分なんか花の駐在さんかなんかやってたんですよ。それでね、その後KBS 京都とかサンテレビとかが買って、はいはいはいはい、でそっちの方でちょっと遅れてやり始めたんですよ。であとはまあ再放送になるといろいろあちこちでやったんですけど、そういった感覚、まあそういったことで意外と例えば私いとこがね、同い年のいとこが大阪にまあいて、今どこに住んでるかも知らないですけど、で知らなかったですもん、これ羅生の星。でこっちはこれ羅生の星ごっこがしたいわけですよ。
そんなにハマってたんですね。
いや、ハマってたですよ、これはもう。でまあそういったことでございまして、このおじおばほいほいではこのように皆様からのリクエストもお待ちしておりますんで、何かしらこう思い出話とかそういうのもこう入れていただくとね、
70年代ぐらいのアニメですか。
何でもいいです。だからその自分がおじさんおばさんの位置に入ってるなという自覚があるならば、
自覚
がないならさ、もうただまあ極端に若い人は
まあ、ね、
さあちょっとさあんたとかおじさんおばさんって言われたら俺たちどうすればいいんだよっていうようなことになってくる場合がありますんで、まあそうですね、40代半ばから上じゃないですかね、まあぐらいで上、まあかといって90ぐらいの人が急にね、急にあまりに極端にちょっと古い私は若い頃に、金の鳴る丘を毎日聞いておりましたとか、そういうやつとかまあいいんですけど、
古いのは逆になんか知ってますけどね、なんかこう、
なん
かね、なんかこう
もうとにかく昭和のこのアニメ特撮普通のドラマ、歌謡曲何でもいいです。特に別にアニメじゃなきゃいけないってことでもないので、普通の一般のドラマとかの例えば主題歌とか、うん、そういったものでも大丈夫です。で、このね、元 TBS 系列、テレビ探偵団のスーパーバイザー榎田信也もんがそして RKB ラジオ、テレビテーマソングコレクションの、コメンテーター榎田信也もんが私は見事に解説をして信じましょう、ということでございまして、送っていただきたいと思います。女の子向けのアニメっていうと、その初期の頃で言うとやはり有名なところで言うと魔法使いサリー、そして秘密のアッコちゃん、っていうのが出てきて、でその頃はでもやっぱりそんなにね、なんかこう戦うとか、そういうものではなくて、あくまでこう魔法を使って大人になってみたりとか、なんとかっていうそういうことが多くて、そのファンタジーだったわけですけど、これが多分女性のヒロインということで言うと多分先駆けじゃないかなというふうに思いますね。でもちろん主人公の相方として女の人が戦うなんてのはまあ出てきてはいたんですけど、あくまでこれ主人公ですからね、これっていうのはもう今その後の例えばセーラームーンとかそういったのを含めての、そういったものの系譜でいうところのルーツに当たるものがここら辺じゃないかなというふうに思うんですけれど、まあ皆さんはどんなね、木田さんはなんかこう美少女ヒロイン系で思い浮かぶものって何かありますか。
美少女ヒロイン系、
はい、
ちょっとパッと出てこんですね。
でしょうね。
小学校の時とか見てないですか、アニメ。
いや見てるんですけど、ちょっと名前が出てこんです、はい、もう
もう脳みそが溶けた。
そう
キューティーハニーとか
ですかね。キューティーハニー、ね、ああね、お尻の小さい女の子、 こっちを向いてよハニー、だってだってなんだもん。
はい、ゴーさん、
いっぱいありますよ。だから魔法少女ものっていうのは魔法使いとか魔法なんとかっていうのがまず一つの系譜としてあって、うん、例えばこう魔法のまこちゃんとか、
もう花の子ルンルンとか
も、はいはい、ありますあります。
花の子ルンルンになるとちょっとこれに名作シリーズの方に行きますからね、うん、でまあさすらいの太陽というのがあってですね、でこれが歌手を目指してこうギター一本持ってこう旅に出る女の子の物語とかっていうのがあったりして、これもだからそういう昭和40年代半ばぐらいの前半の、ちょっとこう女性女の子向けにいろんなものを作っていこうという試行錯誤が始まった時代の作品というふうに言えるんじゃないかなと思いますね。で、だから、あと魔法のまこちゃんですよ。それであとメグちゃんがいたでしょ、魔女っ子メグが、もうすごいですよ。魔女っ子メグなんて女をもうジェンダーをもう敵に回すようなですね、もうね、こう2つの胸の膨らみは何でもできる証拠なのって歌ですからね。
すごい歌、
お化粧なんか
しなくて もあなたはあな私にもう夢中、真珠の涙をこぼしたら男の子なんて一コロよ。
すごい、ある意味いいですよ。
シャランラ、
すごい、女の武器を全て。
ちょっと しばらくちょっと女の子向けをかけようかね。ちょっと来週ちょっと、
うん、
来週
ちょっと面白いですね、時代が。
魔女っ子メグを行こうか。
いいかも。いや男性はなかなか変わらないですもんね、こう時代とともに。女子は変わっていくのが面白いですよね、その年代によって。
まあそりゃそうですね、ということで、まあもちろんそれ以外のリクエストお待ちしてますから、はい、どうぞお寄せいただきたいと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC パラキルでございます。今週は先週に引き続きまして無党派の乱でございます。まあこれね、お気になっていらっしゃる方はもうすでにこれもう無党派の乱1回目、この大阪のやつはもう終わった後で聞いてる方も多いかもしれません。で、こちらの事情を申し上げれば、始まる前に撮ってますなので、現場がどのようなことになっているのかってことは全く分かりません。果たして三国駅前でやってるのか、それとも、雨がひどくて、JR 塚本駅前でやってるのかすらわからないというところなんですけれど、まあ何のためにこれをやるかということは、先ほどの B 枠のお便りのところにもちょっとありましたけども、政治腐敗というのがあって、でこれもうもう引っ込みがつかないっていうか、もう直しようがない。対処療法はいろいろあるわけですよ。これ例えば法律で取り締まる、悪いことをやったやつをとっ捕まえる、で、まあ罰を与えるとかいろいろあるわけです。で原因療法としては、そういうようなまあえげつないことをさせないためのいろんなルール作りとか制度作りというのをやっておくってことがあったんですけど、それをもうやってないで、スカスカである。でまあ悪いことをやったやつが出てきた、じゃあ捕まえるのかなと思ったらまんまと逃がしちゃってるわけですよね。でということは、日本はその三権分立というんですけど、ね、司法、立法、行政という三権があって、で、それぞれが睨みを利かせていなければならんのですよ。で、例えばその政治家がわからぬことをやった時には司法がダッと出てきて、お前ら捕まえるぞって言って捕まえて罰を与える。これが普通なんですよ。それがこうできなくなってる。で、今度、例えばそれを司法もやんなくなったとすれば、それを遠くから眺めているメディアという、マスコミとかね、そういうメディアというのがあって、これが第四の権力と言われてますけども、この第四の権力が監視しなきゃいけないんですよ。ところがこれ監視していない。で、例えば、そのね、その裏金やら何やらって大変なことですよ。で、それの、まあ、 あの報道もぬるい。でさらに司法が、まあ、ぶっちゃけ言えば検察がそのちゃんとそれを立件できなかったとか、その、まあまあ、結局取り逃がしちゃってるわけですよね、なんだかんだ言って。でそれに対してメディアもガーガー言わなきゃいけないのに、うん、まああんまり言わない。なのにその大谷さんのところのね、あのお付きの方がなんかよからぬことをなさったと、博打に狂ってしまったと、それの方はうわーって言うわけですよ、まずその第四の権力は、うわーと言ってそればっかりやってるんですよ。で本来、まあ、今見なきゃいけないところは別にある。でぶっちゃけですよ、その大谷さんからあれ7億とかなんとかって言われてるじゃないですか、ね、でまあその博打に来るっていろいろ問題を、大変な問題ですよ、額も大きい、ね、でさあ有名な人ですからそれなりの話題性もある、そう分かりますけど、大谷さんにとって7億なんてはした金ですからね、ぶっちゃけ言うと大して困らんのですよ、ね、でそれぐらいの話でしかないのに、別にそれによって誰かがこう何十人か命を絶ったとか死んだとか殺されたとかってんだ、別だけど一人も今んとこ死んでませんしね。これ下手するとメディアがあまり我が家あるもんだから逆に死人が出るかもしれないって言われてる。で、あのそこまでやる必要なくて、本来ちゃんとやんなきゃいけないのは巨悪の方であって、それをそのまあ取材とかそういったことしないっていうことで、大阪に目を移せばね、その関西の万博ね、その、うん、その先にある IR カジノ、うん、で今のこの進めていきゃもう目、もう火を見るよりも明らかな大失敗が目に見えてるわけじゃないですか、うん、で今引き返せば違約金300億で済むのが、うん、これがあと何日かで違約金が800億に増えちゃうんですよ。もういよいよ引っ込みがつかなくなってくる、うん、で引っ込みがつかなくなるということはどんどんどんどんさらにお金を積み足していかなきゃいけなくなっちゃう、うん、で積み足していってなんか素晴らしい未来が待ってるのかって言ったら、うん、地獄が待ってるわけですよ、大阪府民の皆さんに、うん、であのそこでな、もうあそこでずっと金食い虫ってことで、あそこで金が使われる、うん、あのとんでもないものがあそこに出来上がるんですよ。でおそらくで途中でさすがに気づいた時に大阪維新が潰れるでしょうから、その時にその後あのどうしようもないもん、何にもできないですよ、大阪、うん、大阪ってあったねっていう、うん、あそこなんか昔大都会だったらしいよ、あそこ梅田はすごいよね、あそこ今なんか梅田市って市になってて、大阪市から独立して梅田特別市になってるみたいだねとかってなってるかもしれないですよ、うん、でまあでそういうようなことをじゃあ地元の大阪のメディアが伝えてるかって言ったら全然伝えてないんですよ、うん、逆に東京のメディアが伝え始めたんですよ、やばいやばいっつって、でこれも不思議なもんでね、じゃあそれどこが取材してるかって大阪の放送局が取材してるんですよ大阪の放送局が取材して大阪の自分ところの電波には載せないのにネットワークには載せてるわけですよ、だから分かってんですよそのただもうその放送局の上にいる立ってる人間が大阪のトップとズブズブであるからね、できないっていうことなんですよ。で結局司法も行政も立法もメディアもみんなズブズブになっちゃったわけですよね、うん、ということはお互いが監視じゃなくてお互いが忖度する関係になってしまったと、そうするとこれはもう全く自浄能力を発揮できなくなるんですよ、うん、で私ずっと思ってたんですけど、自浄能力を発揮するきっかけが1個か2個あるなと思って、それは一つは大規模災害、もう一つは戦争だと思ってるんですよ、うん、で戦争はなかなか起きないです、うん、で災害は日本はまあ災害のデパートですから起きるだろうと、うん、で実際起きたわけですよ、能登半島で、うん、であれで何か動くだろうと思ったら、うん、今回たまりましたね、まるで動かないですね、うん、で未だに今日最新の写真を送っていただいたんですけど、うん、私が1月の下旬に能登に行きましたけど、はいはい、何にも変わってないですよ、瓦礫の片付けすら行われてないんですよ、もう2ヶ月あれから経つんですよ、うん、で熊本もだいぶ時間かかりましたけどね、さすがにね2ヶ月経った、だから熊本地震は4月でしたけど、うん、ってことは6月の、まあ、真ん中ぐらいですね、6月の真ん中だったらほぼほぼ綺麗になってたんです、みんな更地になってたんです、ところがやっぱ能登はもう置き去りにされてるということを見ると、うん、もう完全にこれは災害という薬も効かないという、うん、でこれをずっと考えていくと結局これ政党政治っていうものが原因なんではないかという、で 自民党が支配してるわけですけど、うん、自民党が腐っちゃったわけですよね、うん、もう腐ってどんどんどんどんダメになって、分かりますよね、だって自民党 の二階さんの顔とか見たらもう腐ってるでしょ顔が。もうやばいですよ。 あんなのがあれですよ、江戸時代、それはルッキズムだって、ルッキズムでいいよ俺は言ってんだから。もうダメですよ。で、あの何一つ、だって次の顔も浮かばないでしょ、次誰がやるんですか、石破がやるんですか、石破ももうダメでしょ、もうだいぶくたびれてますよ。で、あ、誰、小泉、
いやいや、
小泉って言いながら笑ってしまう、もうい
ないですよね、
もうね。で、結局ね、政党で選ばれてくるっていうのが、このやっぱり中選挙区という月になってから、その、あ、中選挙区って、まあ、現在のあの選挙対策になってから、うん、で、あの比例代表並立制とかそういったやつになってから、落っこちたやつも復活するという、うん、目の前で落っこちた人が復活する現場を見たことがありますけどもね、夜10時ぐらいの段階で落っこちた人が、朝明け方の4時50分に、当選してしまって万歳って言ったのは本当に失敗だったなと今は思ってるんですけど、
落っこちたやつは復活しちゃダメなんですよ。
本当にそう思います。今は反省しきりです。はい、本当にそう思いますね。で、まあ、ともかくそれ言った、まあ、我々はそういう、あの反省したんです。
ええ、すごい薬になりました、
ね、あ、そうです。だから一回我々は悪に手を染めたんです。ええ、悪の組織、政党というものに組みしたんですよ。ええ、でそこの中にいてこれはいかんということで、その目覚めたんですね。まさしく、あの角川映画里見八犬伝の中でね、引田元富士のところの一味にいた犬飼源八が、うん、ね、こう善の心に目覚めて、うん、そして、八犬士として加わってきて戦うという、もうそういうもんですよ。分かる人しか分かんないと思うけど、まあ、ともかくそういったことで、で何が言いたいかというと、もう政党政治っていうのは、日本の政党政治ってちょうど今年で150年なんですよ。1874年に板垣退助って人が、いわゆる自由民権運動というやつの走りですけれども、政党を立ち上げたのが日本の政党の始まりなんですよね。そこからちょうど150年経って、もう150年やっとんですよ。だからもう、そろそろ違うバージョンを考えてもいいんじゃないのっていうのが一つです。で、他の、例えば、アメリカとかヨーロッパみたいなところのいろんな体制違いがあって、やっぱ、その、集団的な、そのいわゆる政党というのはパーティーって言うんですけど、そのパーティーを組むというそのやり方と、それと、あの日本のどうもね、パーティーは違うなというふうにも思うし、それともう一つは時代がもうこれだけ趣味思考とか考え方が多様化していて、その自分と全く同じ人なんていないわけですよね。で、A というアジェンダに関しては賛成、両方とも賛成だけど、 B に関しては私賛成、私は反対っていう人と分かれる。でもじゃあ喧嘩になるのか、いやそうでもないわけですよ。で、その A のアジェンダの時はみんなでこっち側で賛成か反対とか分かれりゃいいし、 B のアジェンダの時はじゃあまた分かれましょうみたいな、言ってみればあのウルトラクイズのオープニングのクイズみたいな感じで、丸か×かみたいな感じで毎回やればいいんだと。で、あの政党というものを外して、でそうすると僕はもう選挙もいらないと思っていて、でもう毎年1回抽選で無作為抽出で、2000人選びます。
すごい。
でそれが選ばれた人は任期1年、でしかも守秘義務がある、自分が議員であるということを言ってはいけない、で、あの仮にそれをこう探りに来るやつがいたら、それを探るだけで、あの捕まる。です
ごい、なんか逮捕者続出みたいにな
る。いや、逮捕はあのされたくないからみんな黙ってると思うんです。なぜかというと、1年間黙っとけばご褒美がもらえるからです。1年間頑張っ、1年間黙っとくと500万円キャッシュであげるんです。これ大きいですよ、黙ってるだけでいいんだから。で、あとは何かというと、そのアジェンダが送られてくるわけですよ、常に。でパスワードを入れて、それで見られるんですけど、それで投票ができるわけです。でその人が、あの何に投票したかっていうのは後で記録が分かります。個人名は出てこないけど、どこに住んでる、なんとかっていう年齢の人が 何に投票したってことは、まあ、データとして全部それが国民に公表できて、うん、何が起きたかも分かる、うん、でそれとあのいろんなことをあのその政策を調べるためにはその専門のスタッフが必要なんだけど、当然一般の方はそんな人いないので、その、議員一人一人に専門のスタッフがつきます、うん、国が。でそれも嘘の情報を流せないように必ずあの北町奉行所と南橋奉行所みたいに月番が決まってて、ね、交代でやってお互い牽制し合うとか、うん、でさらにあのさらにそれがもしデータが嘘なんじゃないかと疑義を挟む時があったら、それをちゃんと調べる別な機関が出てくるっていう、でそれを整えておけばもう何の問題も起きなくなってくるだろうっていうのが私のプランなんですよ、うん、でそういうことを言い出すやつがいていいんじゃないかっていう、うん、でそれをやるためにはどうしたらいいのかって言ったら、今はできないんですよ、無理だから、そんな制度になってないんで、でもそういう制度というのがあってもいいんじゃないかってことをみんながブツブツ言い始めると、これは今の現在の政治家に対するものすごい牽制になるんですよ。なぜかというと、お前らの立場を脅かしてやるぞっていうことを言ってるわけですから、で真面目にやんないと革命を起こすぞっていう、そういう意思表示に近いものがある。でそれをね、あのまあ、今回その実験的にその人々の前で語ってやろうという、これが間違いなくあの昭和20年の8月15日までの間だったら、これはあの特別高等警察と憲兵に我々は逮捕されるようなことをやるんです、これは。それをあえてやってやろうというのが今回のこの実験的な無党派の乱ということになります。でとにかく今の選挙制度がもう当たり前だと思ってるから、なんで選挙に投票しないのとかって言うじゃないですか。だって投票したくないもんって、いや違うよとか、いやもういいんですよ、投票なんかいらないっていう世の中もあったっていいんじゃないですかっていうふうにあえて話を進めるっていう、そういったことで次元を変えるということで、まあ私が名付けたんじゃないですけど、あのリスナーの皆さんが勝手につけてくれたんですけど、えのきだパラダイムシフトっていうふうにつけてくれたんですけどまああのそういう、これがそのえのきだパラダイムシフトだそうですんで、それをこう今回提示しようということで、まああのいいタイミングで私が暗殺されるとさらにこれが盛り上がるだろうというふうに思ってますけど、まあということで、ぜひこの無党派の乱、これはあの何がすごいかというと、政治団体がやらないってことが重要なんですよ。でうちは政治団体じゃないし、政治団体にもならないし、 あくまで市民メディアなんですよ。メディアっていうものがそういうことを言い始めるっていうことは、もう極めて僕は健全なことで、本来ならば今までの日本のマスメディアもそういったことを言い始めるやつがいたんですよ。ところが今出てこなくなったっていうことがあって、それこそ例えばそのかつてだったら大橋巨泉さんみたいなその論客みたいな司会者がいて、で例えば24時間テレビを第1回始めました、1975年だったか6年だったか、でその時に司会をやった大橋巨泉さんが意味軸も言ったのは、本来こういったことは政治家の皆さん、あなたがやるべきことなんですよと、あなた方がやらないからテレビがやってるんですっていうことをはっきり言った。でそういったことです。だからその今の政治がやらないということを市民自らメディア、まあ、ちっちゃなメディアですけども言い始めてやるぞという、でこれがもしですよ、今これ無党派の乱大阪っていうロゴができてますけど、その大阪のところは何を入れていただいてもいいわけです。でこれをあっちこっちで始まると、これ何か起きるかもしれないですよ。で人によっては、あ乱だねと、乱というのはよくこれ実は違うんですよ。変ってついたのは、その反乱が成功したやつが変で、乱は鎮圧されたっていうイメージなんですよ。これ違っていて、起こしたけれどあんまり変わんなかったっていうのが変です。わかります？例えば本能寺の変ってありますよね。本能寺の変は明智光秀が信長を殺したわけですよ。でも光秀も死んだ、で出てきたのは信長の子分である秀吉が出てきた、あんま体制は変わってないですよ。これが変です。で乱は乱れるんですよ、
応仁の乱みたいな。
そうで状況、それは鎮圧されるとか鎮圧されないのはあんま関係ないんですよ。で例えばそれ、これ乱の方で起こした方が勝った例もあるので、一番有名なところで言うと人心の乱ですよ。 まあ、調べてください、ね、だからそういった意味で言うと別に乱は鎮圧されるものではないので、ね、これは本当に世の中を乱してやろうというそういうことになるかもしれません。どうぞ皆さん面白がっていただき、これは本当面白がってほしいんですよ。これはなんだこんなのがっていうふうに思って、あのツッコミをぜひ入れていただきたい、うん、ということです。
生配信って何で生配信ですか？
YouTube で、YouTube、ぜひあのもうまあ多分これ流れてる時は生終わってると思うんで、はい、録画で、ね、あのご覧いただこうと思いますけどもね、よろしくお願いいたします。全ての責任はキラレさんが負っていただけるということでありがとうございます。
すごい
私らもあの伸び伸びとねいろんなことがやれるなと思って本当に、すべてこれあの今回のこの武闘派の乱のあの責任団体は IBB 九州が
まあでもない一期的な感じよりは楽しむ、もっとこう
まあ一期ではないですね、
ね、なんかこう、
で一期っていうのは、はい、なんか下々のものが苦しめられたものが犠牲者に対してこう歯向かうっていうことなんですけど、はいはい、私たちは別にあの政治家なんかあんな者どもに何にもあのひれ伏す必要はないので、なので一気ではないです、乱が一番あの適当な、名前だと思います。ただ無党派の乱っていうのは神奈川県のこの間の知事選挙だったか横浜の市長選挙だったかで使われたハッシュタグなんですよ。なのであれとは一緒にされたくないんであのあれ田中康夫なんて後ろにいるのは維新だからね、だからあのそれとは違うので、まあ、あのでもまあこっち側がもう本庁にしまえばいいやと思って、もう取っちまおうと思ってまして、無党派の乱でございます。どうぞあの面白がってください、応援してくださいとは言いません、面白がってください、ということで一旦 CM に行きまして、この後は、お便りをご紹介してまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市、元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
夕張メロンや松坂牛といった日本各地の伝統的な食品、農産物を地域ブランドとしてその名前を国が登録保護する仕組み、これ GI 地理的表示というそうです、の制度が始まって10年が経ちます。これもなんかいいんだか悪いんだかよくわかんないですよね。なんかもう結構揉めるんですよこれ、愛知県岡崎市発祥の八丁味噌、はい、赤味噌のね、私好きですけどね、GI 登録されておりますが、国は愛知県の組合への加入を GI 登録の条件としたため、この組合に未加入である岡崎市の老舗メーカー2社が八丁味噌ブランドを名乗れなくなっております。岡崎城から八丁800メートルの距離にある旧八丁村で作られたことがこの八丁味噌の名前の由来で、で老舗のこの2つの会社は江戸時代より旧八丁村で味噌を製造してきたんだと。でこの2社も以前は愛知県の組合に加入していたものの、味噌の製造方法をめぐり組合を脱退、そこへ国は八丁味噌を艶のある黒みを帯びた褐色の、まあ、色合い、渋みや甘み、旨みによる濃厚なコク、特有の香りを 判断基準、曖昧だな、判断基準とし、製造方法については特に規定せず、で、この老舗の2社をスルー。国側としては、日本産を装った海外商品が増えてきた背景から時間をかけた調整ができず、老舗2社も裁判で提訴したものの最高裁での敗訴が確定、問題がこじれています。味噌カツや味噌おでんといった名古屋の食文化を支えている八丁味噌ですが、その裏では老舗メーカーと国の認定制度の歪みが出ておりますということですね。まあ、どうなんですかね、これね。確かに中国だとかで勝手にいろんなその登録商標をこう、まあ、脅かすようなね、登録をしているやつとか出てきたりするので、それに対する対抗措置とか、いろいろあるんですけど、まあ、もうちょい柔軟にできないもんですかね。特に国内のそういうメーカーに対するものとかね。確かにあれ何でしたっけ、いちごの有名なブランドは何だっけ、人気のあるブランド、アマオーじゃなくて何だっけな、なんか、まあ、なんかのその、いちごをね、韓国の、向こうの農協みたいな人たちだと思うんですけど、勝手に持ってって、で、勝手に栽培をして、で、勝手に登録をして、で、やって、日本に打撃を与えたんですよ、一瞬。今、ダメになっちゃってる。なぜかというと、日本で、なんかその育て方がちゃんとあって、その中でその品種は生きていけるんだけど、向こうで勝手になんか改良したらしいんだけど、それによってその品種は病気になって自滅していったんだって。で、結局消えていくっていう。まあ別にね、天網恢恢損にして漏らさずっていうことを言いたいわけじゃないですけど、必ずなんかそういう天罰は来るんだなっていうのがあって。で、このネーミングね、え例えばいろいろありますよね。熊本だったら例えばデコポンっていうのがありましたね、であれ熊本じゃないとデコポンって言えないわけですよね。でそうすると他のやつは清見って言ったりするんですよ。で、あとまあ他の海産物もそうですよね。関アジ関サバとかね、あれもちょっと外れたらもう違ってくるっていう。だって関アジ関サバは別に大分県と宮崎県の県境を越えてだって来ようともや来れるわけで、そこで取ったらただのサバになっちゃうわけですよね。それで普段は全然大分の近くにいなかった全然関係ないサバなんだけど、たまにちょっと遠出してみようと思って行った時に捕まって関サバになっちゃったっていうやつもいるかもしれないですよね。だから分かんないな
と。魚介類はねちょっと謎ですね。
まあ、ちなみに熊本のね、熊本も味噌醤油は盛んなところでございまして、この間知り合いから熊本の味噌とか醤油について教えてほしいって言われたんで、まあ、教えてほしいだと私もそんなに詳しくないので、でメーカーのサイトだとかをこうリンクをこう辿っていって、あ、そういえばリンクがあったなと。でこれは熊本県、味噌醤油工業協同組合連合会みたいなのがあってですね、でそこのサイトがあるんですよ。でそれをグーグルで検索してで表示してみて、ちょっと涙がこぼれそうになりましたね。私が30年前に作ったやつだったんですね。
変わってないんですね。
変わってない、もう全然変わってないよ。いまだにそのまんまなの。多少中身はこう書き換えてあるけど、トップページとかそのまんま、熊本の熊本のそれこそこの FMC のスタジオがもともとあった大江っていうところの近くに味噌天神っていうのがあって、味噌天神って殿邸があるんですけど、そこの目の前に要するに神社があるわけです。そこが日本で唯一のお味噌の神社なんですよ。で年に1回そこで熊本の味噌屋が味噌を配るんですよ、ただで。でそうすると近所のなんか貧乏くさいババアがずらーってこう行列して、それで味噌もらいに来るわけですよ。本当に小汚い、買えばいいのに味噌を普段から。であれもう絶対ね、直前になってね、もうすぐ味噌配る日だからね、ちょっと味噌切らしたけどしばらくはね、ちょっとうちは吸い物になるけどね、我慢してねみたいな感じでね、あれ絶対やってるね。うちがそうだったもん。
で
それはもう もらいに行ってましたよ私。ほいで組合の人たちみんな俺知ってっから、そのホームページ作った人間だから、あ、えのきださん、あ、持ってってくださいみたいな、あ、もう2個くらい持ってっていいねってありがたいなと。で、まあ最近あれですよ、キラウエさんから味噌が送られてこなくなって寂しいなと思って。
あ、そうなんですね。
前はなんか水前寺味噌っていうやつがなんか送られてきたような気がするんですけど、最近はなんかもうパッタリ届かなくなって、もうお見かりりねっていう、うん、相変わらず水前寺味噌を召し上がってますか？
はい、水前寺味噌絶賛、はい、
絶賛、絶賛
販売中。
お前、みんな食べてみたいよね。
はい、ね、ぜひ、はい、初めて聞きました。
ほら、撤退。
白味噌ですよ。
は？白味噌？
白味
噌だよ。
白味噌ですよ。
ちょっと甘めの甘いね。うん、はい、はい、全然問題ないよね。はい、うん、ほら、これはオクラなんたい。これはオクラなんたいな、これ。
だって重いもん。
いやじゃ重いのは宅配便さんでしょうが。あた一つも重たか半ばい。もう、ということで、まあ。楽しみですね。味噌が届くと。
味噌もでも高くなりましたよね。
でも何でも高いやん。
高いですね。
うん、まあというわけで熊本県のその味噌醤油組合のサイトを見ると、その本村神社っていうんですよ。その味噌天神の正式名称。うん、それのモノクロの写真と周りになんか笹のなんか背景が。もう本当にね、30年前のホームページのまんまなんや。もう最近見ないぜ、あんなデザイン。阿部寛のサイトでさえ良くなったって言われてるのに、もう古いまんまなんや。たまりだもん、俺。
パソコンの初期で作ったやつみたいなことですよね。
もうだからまだ、インターネットエクスプローラーの1とか2の時代だから。
1に95じゃなくてか。
いや、だから、そう、全然、まだだってネットスケープナビゲーターが出てきた時だから、モザイクとか知らないでしょ。だってだからあれ作ったのって90年とかですか。そんなもんだね。90年代。
あ、それはすごいね。
だからもう30年前ですよ、少なくとも。30年前に作ったものがそのまんま、というあの頃結構作ってたんで、阿蘇の産山村の産山牧場のサイトとかね、作ってたんですよ。懐かしいですけどね。で、デザインだけ作ってデータ渡して、うん、で向こうの人がアップしてて、うん、でなんかそのアップ担当者がなんか喧嘩して辞めたらしくて、それでうちに電話かかってきて、すみません、ホームページばっか書き換えたかとですけど、入るためのパスワードがですね、わからんとですけど、どじゃんしたらよかでしょうかって言われて、その人に聞いてきたって、うちじゃ知りませんよって言って、いや、ちょっとね、人間関係のせいでね、それはちょっとうちの預かり知らんことですねっていう、そこもね、しばらくね、塩漬けみたいになってたの、サイトが。
帰れ
なくて、その後なんか2年ぐらいして変えたんで、どうにかしたんだろうけど、もうあれは何だったんだろうかという、そんな思い出がありますけどもね。それを思い出してしまいました。さあ、そういうわけでございまして、3月もでもまああと1回あるのか。31日日曜日ですね、ということで、そして能登半島の取材とその支援活動、本来はこの23、24で行う予定だったんですけれども、諸事情がありまして、延期となっておりまして、一応4月中に行うというようなことです。うん、それとまだこれは告知はできませんが、榎田新右衛門さんの講演活動が動き始めますので、あっちこっちにお邪魔する予定です。はい、で、あとオファーももちろんお待ちしております。榎田新右衛門を呼ぶときっといいことがあると思います。ぜひ呼んでください。詳しくは、これまだできてないから、今のところ IBB か、IBB の方に連絡取っていただきたいと思います。もうすぐ新しいサイト、よろずや のサイトができます。まあ、でも IBB でが窓口になる、全然どっちでもいいです。もう、あの、結局見るやつが同じやつが見るんですから。あの、FMC でも、ジェツテレでも、あの、IBB でも、よろずやでも、あの、なんでもいいです。ともかく連絡ください。はい。で、ということでございます。さあ、お送りしてまいりました QIC ですけれども、本当にあの、この天気がね、天気には勝てませんね。天気図を見ますと本当にあのもう梅雨前線のようなものがこう伸びてきておりまして、中国の河南地方から九州の方を通って四国ぐらいまで伸びてきているんですね。停滞前線が伸びてきておりまして、そこに乗っかって、まあ、湿気がずっと流れてきまして、それのことを、湿気を帯びたベロ下ということで湿潤っていうんですけど、これがあの湿舌か湿舌ってやつが出てきて、それであのこれが本当梅雨時のような、まあ、今この時期なのでナタネズミって言うんですけど、まああの、かなわんね。まああと1週間ぐらい持つかなと思ったんですけど、まあちょっと梅雨っぽい天気になっております。うん、そして各地ではこの雨が、暖かい雨をもたらしますので。桜のつぼみを一気に膨らませるわけですね。そして、おそらく熊本あたりはもうそろそろ桜の、つぼみが膨らんできてるのではないかと思いますので、木田さんどうですか？
いや、ちょっと私まだ見かけてないですね。
ああ、ねえ、まあ花より団子ですからね。お花見とかの計画は九州では、九州っていうかあなたの周りでは何かあるんですか？
いや、ないですね。
ああ、まあね、はい、毎日が花見ですもんね。
いいですね。
黙ってますね。こっちに来て私お花見らしきお花見っていうのはやったことないんですよ。だってすぐにコロナになっちゃったし、でコロナの中であそこなんだっけ、桜の宮の川淵の、うん、帝国ホテルの下あたりで、うん、普通だったらこうライトアップされて賑やかに BGM とか流れてんだろうけど、真っ暗の中で近所のコンビニで酒買ってきて一人で飲んでましたけどね。一応花見は花見だなと思って、それで桜の宮の駅からなんだ、環状線で環状線で大阪まで戻って、それで阪急で帰ってきたっていうのありましたけど、今年はできるかなとちょっと今思っておりまして、大阪だとやっぱどこ、やっぱり桜の宮とかいいの、
大阪城、
大阪城
ね、大阪
なんか金取ったりしない、なんかその辺とか、なんか、
いや、どうない、ちょっとコロナ以降ちょっと分かんないです。コロナの前は全然普通に、あとは万博記念公園、
ちょうどね、だからね、2020年の花見の時は私あそこ OBP で働いてたんで、で昼間歩くと本当桜が綺麗なんで、人が全然いない、線が紐が引っ張って入るなんなってたから、
なるほど、
で、まあ、そんな時がありました。でも今年は何かできるかなと思っております。 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリマユとエレトミエでした。
そして IBB 九州は
広江英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。